がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私、小賀良子です。さて、今回のテーマはリスナーからのご相談です。神奈川県にお住まいでがん治療を終えて経過観察中の40代の女性からです。がん治療を終えてから不眠になったので睡眠導入剤を2種類処方してもらっていますが、なかなか寝つけません。やっと眠れても明け方に一度目が覚めて、そこから 3,4 時間は眠れなくなり、その後再び眠れると今度はお昼過ぎや夕方まで寝てしまいます。規則正しい生活を心がけようと思いますが、なかなかうまくいきません。ということで、坂本さん、今日はがん治療と睡眠についてお話を伺いますが、坂本さんのところにもやはりこのようなお悩みの声っていうのは届きますか？
そうですね、相談支援センターに本当なかなか眠れなくて不安な気持ちもこうなかなかこう晴れなくって、いきなり先生に言うのはちょっとこう違うのかなと思って、ちょっと来てみましたって、話聞いてもらっていいですかっていう方いらっしゃいますね。
つまりそのがんそのものにまつわる治療とかではないので、先生には相談しにくいということなんですかね。
そうですね、話していいのかどうかわからないっていうのがちょっと正直なところかもしれないですね。
このような場合、坂本さんはどんなふうにアドバイスをされるのかというところですけれども、
そうですね、まずはどういうことがご心配でとか、何がきっかけで眠れないっていう状況が始まったのかっていうあたり、いろいろとその背景というんですかね、その方の今の困りごとだったり生活の状況だったり、また不眠のきっかけという状況とかをいろいろお話を伺って、やっぱりそれによってこう対処の方法って変わってきたりするので、お話の様子によってはちょっとこうリラックスするような方法ってことを提案させていただいたり、他にはやっぱりちょっとこれはもう数週間にわたって眠れてないなっていう場合は、少しお薬の力も借りながら、まずは眠って体を休めてあげるってことも大事ですよってお話をしながら、主治医の先生にお取り次ぎをしたりっていうことをしてますね。
そもそもがん治療で不眠になるっていうことはやっぱり多いんですか？
そうですね、今分かっていることは、大体がん治療の経験者の方で3割から5割ぐらいの方が、治療の過程のどこかのタイミングで不眠を経験するっていうことが報告されてます。
かなり多い人数ですよね。
そうですね、その理由っていうところも実は様々で、もしかすると聞き慣れない方だと、がんっていう命に関わるような病気になったことで、精神的なショックで不眠になるんじゃないか、それが一番の原因じゃないかっていうふうにお考えになる方いらっしゃるかもしれませんが、不眠の原因ってやっぱりいくつかあって、例えばそのがんそのものでこう体の痛みが強かったりとか、そういうこう辛い身体的な症状っていうことが原因で不眠になっている方もいれば、あとはがん云々に関わらず、例えば環境が変わると人ってこう眠れなかったりするじゃないですか。
そうですね、
入退院を繰り返す中でこう環境の変化っていうことでそういうことが起きたり、あとは先ほども言ったようなこう本当にがんっていうことで自分のこれからの人生のことだとか、あるいは家族のことをいろいろ考えすぎてもう本当に不安感が強くて眠れないとか、いろんな背景があるんですよね。
実際にじゃあその睡眠導入剤とかそのお薬の力、ある程度ね借りて休めるときは休んだ方がいいと思うんですけれども、薬を飲むことがやっぱり一番の和らげるためのぐっすり眠るための最善の方法なんですかね。
それが一つの方法ではあるんですけども、精神科の先生方が推奨されていることはいくつかあって、一つはやっぱりこういい睡眠をするための環境整備といえばいいですかね。例えばよく皆さんインターネットとかでご覧になったことあるかもしれませんけども、気持ちが張り詰めていたりするとやっぱりなかなかいい睡眠って取れなかったりするので、寝る前には例えばこうぬるま湯ぐらいの40度ぐらいの湯船に浸かって体を温めてから寝るとか、あるいはこうリラックス効果のあるアロマをこう炊きながら寝るとか、そういう環境の整備とかっていうことをまずは試みるっていうことが一つでしょうし、あとやっぱりこう 辛い気持ちっていうものをすごく抱え込みすぎていて、うん、考えて考えて仕方がないっていう場合なんかは、時にそのカウンセリングですとか、
はい、
あるいは本当に身近な方で信頼できる方にその辛さを話すっていうことで気持ちが少し落ち着くこともあるので、そうやってこうまずはできること工夫っていうところを推奨しています。まあ、その上でやはりこうなかなか眠れない、まあ、この相談者さんのように、ちょっとこう眠れない時期が随分続いているっていうことだと、やはりお薬の力っていうところは提案させていただくかなと思います、ね。
そして実際に今日の相談されている方も、規則正しい生活を心がけようと思いますが、なかなかうまくいきませんということでご相談いただいています。やっぱりその治療中とか治療後、規則正しい生活をってね、ご本人もそしてご家族も考えてしまうと思うんですけれども、これってこうどこまで頑張ってどうすればいいのかなっていうところ、実際難しいですね。
そうですね。そうなんですよね。こう眠ろう眠ろうと頑張りすぎると、それでかえって緊張が増して眠れないっていうことがあるので、
はい、
正直ですね、まあ、精神科の先生たちで時々言うのは、
はい、
もう眠りたい時にまずはちょっと眠るのでいいから、ちょっとこう自分でそういうのこうしなければっていうところで自分をがんじがらめにするっていうところを一回横に置くようなことも大事だよっておっしゃるんですね。精神科の先生方はよく睡眠障害の話をするときに用いられるこう指針があるんですけども、
はい、
睡眠障害対処12の指針っていうのがあって
12の指針
は、はい、そこにはですね、まあ、一部紹介をすると、例えば睡眠の時間は人それぞれ、日中の眠気で困らなければ十分ですよっていうような、ことがあったりします。
そう聞くとちょっと気が楽になりますけど、ただ仕事をしていたりする方にとってはね、日中の眠気もねしんどいですけどね。
そうですね。まあ、今小川さんおっしゃったように、日中の眠気が強いっていうところは、まあ確かにこうもう一つのポイントにはなっていて、まあこの指針の中にもあるんですけども、十分眠ってもこう日中の眠気が強い時なんかはやっぱり専門医に相談をしていただいて、お薬の調整とかしてもらった方がいいでしょうっていうことが一つ。あとは昼寝をね、もしするっていうことであれば、15時前の20分から30分ぐらいがいいですよってことも推奨されていて、
逆に15時過ぎるとちょっと夜の睡眠に影響しちゃうかもしれないっていうことなんですね。
う
ん
う
ん、
そう
ですね。
そのようです。またこう長い昼寝自体もかえってぼんやりしちゃう原因になりますよっていうようなことなどが書かれているんですね。まあ繰り返しにはなりますけれども、睡眠ってこうやっぱりもともと長い人短い人とかいらっしゃるし、年を取ると必要な睡眠時間で実は短くなることが分かっていたりとか、
そうですよね。
するので。まあ、ちょっとこう気になるな、まあ、今日の相談者さん自体はもうすでに睡眠導入剤使われてたりするので、少し専門医とも相談が必要かなとは思いますけども、もしその専門医につながるまでに、自分ってこれってちょっと専門家に相談した方がいいことなのかなとか、あるいは睡眠のことで少しこう自分にできる工夫は何だろうって思った時には、こういった指針を見たりとか、あるいは相談支援センターなどに立ち寄っていただいてですね、どういう工夫ができるのかっていうことをちょっとこう相談いただくといいかなと思います。
やはりその先生にね、この今回の相談者の方のように、先生には直接ちょっと睡眠のことでは相談しにくいわっていう方は、本当に坂本さんたちのようなその相談支援センターにまずは相談をしてみて、でそのつないでもらうんだったら、その精神メンタルのケアの先生につないでもらうという形がいいんですかね。
それもまあ一つの方法っていうことですね。で、まあ、実際その相談支援センター自体がこう医療行為というんですかね、こう薬の処方とかができるわけではないんですけれども、やっぱりこうなかなか専門医にこう相談しにくい、専門医というか精神科ってとか、メンタルヘルスクリニックってとかって、こうちょっと敷居が高いなって思っておられたり、あるいはこうやっぱり睡眠導入剤って飲んじゃったら癖になって怖いことになるんじゃないかとかね、
依存しちゃいそう
っていうね、そういうようなまあ誤解というか、なんかいろんなこうハードルがあって実際に行動に移せないっていう方もいらっしゃるので、そのあたりのご心配っていうところですかね、をこちらも一緒に整理させていただいて、スムーズに相談できるようなお手伝いができればと思ってます。
はい、来週も坂本さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には、
緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通して、がんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。先ほど坂本さんのお話の中にも出てきました睡眠障害対処12の指針、こちら厚生労働省から出ているものですが、この番組のホームページからリンクも貼っておきます。患者さんご本人だけではなくって、やはりご家族の方も眠れないという方いらっしゃるかもしれません。こちらの指針ぜひご覧になってください。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きるで検索してぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。